い、今日も始まりました旅をする種。今日はちょっと怪しげな初の試みをちょっと取り組んでみようかなと思っているんですけれども、なんとまあ私このねラジオを4年以上続けてきているんですけれども、こっからちょっとレポーター一人じゃなくていいかなみたいなちょっと発想が生まれまして、今日はなんとレポートをしていただく風天のトラコさんを横にお呼びしております。変わりますよ。
はいよ。
はい、
自己紹介お願いします。
改めて風天のトラコでございます。
はい、どこからやってこられたんですか。
風天のトラコですね。今日はですね、なんと新潟から。
今日は新潟から
明日は長野。どこに帰るんだっていうね、はい、状態で、風天のトラというのがいましたけれどもね、はい、風天のトラさんの女性バージョンと思っていただいたら
これからちょくちょくちょ登場するということでよろしいでしょうか。
よろしいでしょうか。皆さん許していただけるんであれば、はい、ということでね、
分身が一人増えたということで私も心強く思っておりますけれども、
はい
はい、今日は鎌倉でのね収録になりますけれども、
そう、
はい、うん、今日のゲストはトラコさんのおすすめの一押しの、はい、
もうねここに来る時から、はい、なんと陰でですね、
陰で
もうアポを取っていたという、
陰でアポを取っていたやりますね、
はい、やるでしょう、はいね、そうなんですよ。風天のトラコはね根回しいいんですよ突然やってくるようでね根回ししてるんです、ちゃんとね。そういうところは抜かりないというところで、はい、
はい、
もう私ねいつの頃だったか朝というものにちょっとなんか、興味が出てきた時もあって、で皆さん朝って聞いて何を連想するかっていうところがすごくそれぞれによってね違うような気がするんですけど、あんまりこういろんなことを最初に知識入れるよりももうこの方に聞いていくことが一番の近道ではないかということでお呼びしました。
はい、
自己紹介お願いします。
ジャスミンボディーワークスの茂木康子です。葉山の方で活動してまして、
はい、
はい、朝のことをいろいろとやっております。
朝との出会いっていつでしたっけね。
朝との出会いは、3.11 の後の年の冬頃に、うん、コズミックヘンプ朝炭をリリちゃんが宮古島から持ってきていただいて、うん、旅種でも出てきましたよ ね、
そうですね。
あの生駒川さんの朝炭と出会って、その時に、朝と炭と微生物乳酸菌とかっていうあのキーワードはいろいろと持っていたんですが、その朝炭との出会いにその一袋の中に全てが入っていて、プラス宮古島の太陽で乾かしているっていうものと出会って、うん、そこからもう袋を開けてその炭を触る前から私これやるっていう決めて、神奈川で1年間1年間で神奈川が消費率が一番になるぐらいまで広めまして、うん、その朝炭との出会いからみるみるうちに朝の人と呼ばれるようになってしまいました
朝の人
、ね、はい、なんかもう名前が変わりそうやんね、安子さんもね。はい、ということでですね、なんとですねその 3.11 のあと私もちょっとその後岩手に行くことになるんですけど、その岩手に行く直前にこの鎌倉に立ち寄った時に安子さんと初めて会って、それからお互い、私はまあ岩手で3年間過ごしてきたんだけれども、その 3.11 後の4年間をもう朝の人と呼ばれるぐらい朝に染まっていたという
朝も夜も昼も朝の人という、
本当ね、はい、素晴らしい。というところで今回私が最初にその私も朝炭とかねリリちゃんからいろいろと紹介をいただいたりとかしてた時期があったんですけど、今回その安子さんに突っ込んで聞きたいなと思うのは、なんとですねその朝そのものの炭の方ではなくって植物の方の朝が編まれて縄になったり飾りになったりということで、今生まで縄う、紙縄、そして、結ぶ紙飾りっていう風なことのワークショップとかもされてるということなんですよね。はい、ちょっとですねさっき写真を見せてもらったら明後日だいぶだいぶ成長するっていうことでどれぐらいになるんですかね。
3月の終わりから4月の初めぐらいに種をまいて、7月の中旬ぐらいにはもう3メーター
近く
まで、はい、伸びます。で ね、あのお盆前までに収穫するっていう、うん、そういう作業で作ってます。
あの朝っていうと結構神社とかなんかそういうところになんかこう言われているものっていう風な感じでもあるんですけど、もっと昔はそれこそ皆さんにすごくゆかりのあるというか、もっと身近なところのものだったんですよね。
そうですね、うん、私たちはあの黄金の雑草って言ってますけれども、うん、日本全国のどこでも生えてる雑草のようなものだったので、うん、そこからまた、ね、3メーターも長くなるので、うん、そこから取れる繊維っていうのはすごく強くて長いので、うん、まず縄にするっていう、うんうん、で縄っていうのはサバイバルで一番必要な生活に必要なものなので、うんうんうん、そういった形で縄として身近にあったもの、
うんうん、
プラス、縄文とかそのくらいの時代だと釣りをする釣り糸や漁網とか、うん、あとは狩猟の時の弓の鶴に使っていたので、
うん、
あの自分の食べ物を得るために使う道具として、うん、一番有用身近で有用な植物として、
うん、
その土地にあったものだと思ってます、
うん、
なんか有用なので神聖っていう風な形で崇められてきたっていうのが歴史の背景にはあると思う、
うん、
私は思ってます、
うんうんうんうん、じゃあやっぱりその神様がとかっていう前にもっと日常的に使われているもので、はい、でそれがないと生活できないから大切にしてきた
ってこと。そうですね。でそこから神道っていうのが生まれて、
うん、
神の依代として鈴緒とかあのしめ縄に使ってきたっていうのがあると思ってます。で昔の人はねその、
うん
長い繊維が取れるし強いので、うん、そこから糸を生んで着物にしてきたりとか、
うんうんうん
う
ん、
そういった形で身近なところにたくさん使われていたものですね、う
ん、それっていつぐらいまで短いったんですかね。
そうですね、あの GHQ によって大麻取締法っていうのができる前までは自然に生えていたし、うん、あの畑とかもたくさんあったので、
うん、
身近だったと思います。
着るものとか
着るもの
結構おじいちゃん、うん、おばあちゃんの世代の人とかは、うん、そういう時代だったね、うん、身近にそういうのが生えててっていう時代だったみたいですね、
うん、今でもね70代80代のくらいの方にお会いすると、うん、うちにも生えてて農家じゃなかったけど、うん、おばあちゃんが作ったあの着物とか浴衣とかまだあるのよとかいう話は聞きますね、
うんうんうん、でその万能なその朝でこれだけ成長もなんか早くてってなるともっともっと復活してほしいと思うんだけど、それ自体はまだまだ
まだまだ時間がかかると思います、
うんうんうん、
一応あのね大麻取締法っていうのがあるので、
うん
朝の所持と栽培っていうのは禁止されてるので、
うん、
畑をやりたいって言っても免許が下りないとできないっていうのが現状です、
うん
ね、お役所の人は新しいことに手を出すのはめんどくさいので、
うん、
まず申請するまでに時間がとてもかかったりとか、うん、申請書さえもらってくれないとか門前払いっていうのが現状で、
うん、
ただ一昨年に鳥取の智頭町でね、
うん、
あの免許を取られた方がいるので、
うん、
その地域の村おこしとして過疎地帯のところでこう人が入ってくるのを移住してくれるのを目的としてとか、うん、そういう形で見直されてる部分っていうのはあるので、
うん、
そういう地域ではもしかしたらまた朝農家増えていくのかなとは思ってますけども、
うん、実はですね、うん、旅をするためにはその地図帳の上野さんもご登場いただいたことがあったりして、
うん、
で彼はあのその地図帳の町長さんとかの後押しとかもあって、
うん
55日88日どっちだったかな、ものすごくスピード
88
でしたっけ、ね、
3ヶ月で取れました ね、
うん、ねスピード取得ができた、
うん
まあ、若手のね、
うん、
方がね、
うん、
そうやってこれからいろんなものにね使えるものなので、
うん、
その食べるということもだし、うん、医療もそうだし、
うん
ね、衣服とかね、
うん、
繊維ね、エネルギー、
うんうんうん、
そういったものいろんなものに使えるものなので、
うん、
そういう、 こう各種ライセンスっていうのを取って、
うん、
で広めていきたいなっていう夢を語られてましたけれども、
なるほどね、うん、すごい本当に万能ですよね。今ここに朝飲みもあるけど、
はい、
この一粒にすごくエネルギーがあってみたいなことですよね。
そうですね、
うんうんうん、
昔から言うと七味唐辛子の中に
入ってる、うん、中に入ってる
七味唐辛子のこれだけ探して食べてる、うん、ちっちゃい頃、うん、
出るし、 し、うん、あのオメガ3とかね、あの、うん、アマニ油とかを取られる方も多いと思うんですけど、うん、オメガ3とか必須脂肪酸とか、うん、あのすごくバランスよく朝飲み油とかには入っているので、うん、食としてもすごくいいものですね、
うん、だから昔はそういうふうな食にも医療にもいろんなものに入っていて、でそれが禁止ってなっていきなりいろんなものが、まあ言ったらそれに代わるもの、石油で作られたものとか、なんかそういうプラスチックだったりとかっていう風なものがもういち早くこう変わっていったっていう感じなんでしょうかね。ね、
はい、結局のところで言えば、うん、利権のよくある話ですね。石油製品に取って代わられて、
うん、
で、あとはあの医療大麻とかいう話もいろいろありますけれども、うん、製薬会社としてはその大麻が簡単に手に入る状況っていうのは良くないと思ってるのと、あと一説にはあの日本人の精神性の高さにつながる植物であるので、うん、それを取り上げたかったっていう話もありますね。
いや、そう聞くと今なんか新しいことに役所の方は取り掛かりたくないと。だけど復活するんだよね復活ってね、うん、新しいことではないんだけれど、
まあ、みんなが求めるようになっていったら、うんうん、そうならざるを得ないのかもしれないですね。
うんうんうん、そうだよね。で、あのいろいろと聞きたいなと、まあこれを聞いてる人は食べ物とかいろんなものを聞きたいなと思うと思うんですが、まあ今日は私がマイクを握っているということでね、牛耳っているということで、
はい、
私の聞きたい順番にということでね、まずやっぱこのあの朝のさっき言った神縄、そしてあの湯っていうことで、あの神飾り。でこれ自体は今どういうワークショップをしてるんですか？
聖魔1枚から縄をなって、うん、縄はなうっていうんですけれども、うん、縄を作ってそれをあの加納結びというお守りについている結び方と同じ方法で結んでいただいて、うん、お札のように、うん、あのぶら下げられるお飾りを作るワークショップをしてます、うん、ただあの飾りを作るのが目的ではなくて、その結び方を教えるとか、うん、そういったのが目的ではなくて、あのまず朝に触れてもらって朝のことを知ってもらって、うん、プラス私が一番伝えたいのはあの日本人の精神性の高さだったりとか、うん、日本人古来のものとか、その GHQ とか敗戦後に失ってきてしまったものを取り戻したいっていう気持ちがとてもあるので、うん、そのことに対してのお話だったり、うん、そういう話をいろいろとさせてもらってます、うん、で集まるメンバーによってあの話はいろいろになるんですけども、うん、医療の話だったり衣服の話だったり食べ物だったり、その精神性の方に特化したり、
うん、
たまに微生物の話が出てきたりとか、うん、スピリチュアルな話になったりとかいろいろするんですけども、うん、あの自然の中の日常の中の精神性の高さとか、うん、神聖さとかそういった話をいろいろとさせてもらってます、
うん、なんかあのさっきも、まあ、これ撮る前に少し話したことだけど、その日本人は縁を作るのが、縁って輪を作るのがすごく長けてるっていうような話から、うん、なんかその何かを言うとか、あの岩手に行った時に外にあの水の火場があって、そこでみんなで食器洗ったりとか洗濯したりとかっていうところに輪ができて、うん、そこでまあいろんなことを話しててっていう、うん、昔のそういうなんかこう結衣の精神っていうか、うん、なんかそういう風なものと一緒ってことですね。
そうですね、そういうところとリンクしてる部分で、うん、私たちはあの、ね、あの個人での生活っていうのとか、うん、なんていうだろう、核家族化されてしまって、うん、あの年代の違う人たちとのコミュニケーションとか、うん、地域のコミュニケーションが取りづらくなってしまっているので、うん、その地域で女性とかね輪になって集まって手仕事をする場がこう復活してくると、もっとあの知恵もたくさん共有できるし、うん、つなげていくことができるなと思って、その場を設けたいなって思ってたところに、あの紙飾りとか、うん、の技術が私の中に入ってきたので、それをまた広めて、
うん、
ね、朝を触りながら輪を作って、うん、井戸端会議ではないですけど、うん、なんか、ね、こういう時はどうしたらいいのみたいな話をね、うん、 年代問わずにこう話したりとかして、こう自分の持ってる英知知恵をみんなでシェアして、その地域が活性化していくみたいな、そういった場になっていくといいなと思って、それのきっかけとしてやっています。
これ昔からその誰でもがこの言い方ってできたんですかね。
できたと思います。
じゃあそんなにも日常化してたってことなんですね。
はい、
お守りとかも自分たちが作るみたいな、
作れたと思いますね。
それが今はじゃあこういうふうな安子さんたちがやってるワークショップで今広めていってる、まあその規模にしかこれができる人いないんですか。
手芸でね、あの結びとかやってる方はたくさんいるので、この結びが特別で、ね、あの神聖なものだからこの人しかできないとか、そういったものではなくて、いろんなところに応用されているものだし、あのちょっとインターネットで調べれば結びの結び方とかいっぱい出てるし、本もいろいろと出てますね。それはもう本当手芸屋さんで手に入る情報ではあります。
この素材は簡単に手に入るものなんですか。セーマ、
セーマは簡単といえば簡単なんですが、インターネットで通販っていう形ではあんまり出回ってないのと、あと小売店であのいろんなところで売ってるものではないので、あんまり。
どういうところに行けば入れることができるんでしょう。
私のところに来ていただければもちろんあの手に入るのと、あとは農家さんの方で販売しているところもあるので、そこに行っていただければ買えるかなと思います。ただあのインターネットで売ってるものに関しては、中国産のものだったりとか、あとは綺麗に見せるためにちょっと加工しているものとかが出回ってたりするので、その辺は注意が必要かなと思ってます。
この、本当に着るものからいろいろの今さっき製品も見せてもらったんですけど、結構この肌にその朝が肌に当たるっていうことに対しての、なんて言うんだろう、自分に対してのなんていうの、効果とかっていうのは他と比べて何か分かります、出てますか。
はい、よくね、朝をスピリチュアルっぽく、広めてる方は朝は高波動で地球を救うみたいなね、そういう言い方をするので、波動が高いからっていう言い方をするんですけれども、私は、それももちろんあるんですが、天然のマイクロファイバーとして捉えている部分が多くて、で、いっぱい穴が開いてるんですね。あの朝墨をご存知の方はよく知ってると思いますけど、多孔質って言われてます。で、抗菌性も高かったり保温性も高かったりと、もう本当に高機能な素材であるっていうことと、無肥料無農薬でできているっていう、そういう植物なので、肥料を使ってる農家さんも何軒かありますけれども、基本は無肥料無農薬で作れる植物なので、その畑を出るまでの時点はオーガニック、で、そしてね、3ヶ月で3メーターも伸びるような、やっぱりパワフルな植物なので、その植物の持ってる力っていうのももちろんあるし、それがそのまま繊維としてあるから気持ちがいいっていう風に捉えてます。プラス、微生物ですね。微生物がたくさん住んでいるっていう、それを微生物を身につけられるっていうことが肌で感じる気持ちよさにつながってると思ってます。
その面でもお守りになるっていうところにもつながったりするんですか。
そうですね。
お、
言ってしまうと私は微生物が神と捉えているので、神様がその微生物の微生物が住みつくのが大好きな朝っていうのが神の依代として広まってきた、今までずっとね、あの崇められてきたっていうのは、その微生物の素晴らしさっていうところにつながるんじゃないかなと思ってます。
なんかこう日本って発酵食、ね、発酵の食べ物が多いって、だけどそれあの私なんかでもそうだけど、いろんなところで買うっていうことがすごく多くなっている日常だと、その微生物っていう言葉にすらなんか逆にね、あの 恐れずに言うとバイキンみたいな
恐れずに言うと
なんかこうね違うように思われるのもあれかなと思うんだけど、うん、あえてそっち側から行くと微生物がバイキンやっていう風ななんかこう手袋もなんか したくなるみたいなね。だからもちろんこうアレルギーとかいろいろあるからわかるんだけど、でもこう日本の発酵のものとかを見ていた時にすごく微生物が働いてるっていうのを、うん、あのいろいろと目にする機会が多くなると、まあ、さっき言った微生物が神様みたいな、だけど日本ってその八百万の神っていう風なのがその宗教でなく信仰のところであると、うん、なんかそれも腑に落ちる、別にこう説明があって、うん、なんかこう納得するじゃなくて、うんうん、なんか腑に落ちるっていう、うん、この言い方も日本にしかない独特の言い方だと思うんだけど、うんうんうん、そういうところがすごくこう万能な植物だなっていう風な感じですね。
うん、もうなんかワークショップ始まって、うん、朝を回してからの雰囲気はもうなんだろう、本当に全く変わるんですね。
うーん、
今まで緊張してきた人が、うん、何も言わずに私の話を聞いてたこうシーンとしてた空気が、うん、朝を回してみんなが触り始めると、うん、急にこう和やかなムードになって、うん、でだんだんこうスイッチが入ってきて、うん、何かを取り戻していくようなそんな感覚がすごくあります。で大体こうみんなあったかくなってきちゃって脱ぎ始めるっていうのがもう私たち今までなんか自信としててこう発言も何か質問ありますかって言っても誰も何にも言わなかったのが、うん、私もこれ聞きたいあれ聞きたいって言ってこう発言し始めたりとか、自分の持ってる知識をシェアし始めたりとか、うん、そういう空間に変わってくるので、うん、それは本当に不思議なことですね。
ちなみにワークショップなどに参加される方ってどのような方が多いんでしょうか。
そうですね、朝っていうキーワードになぜか惹かれてる人たち、
うん、こういう人でしょ、
こういう人、ね、
トラコさんみたいなことでしょ、
なんか朝が気になる、
ね、なるみたいな、
なんかみんな朝言ってるけど何なのとか、そういう方も多いし、まあ、朝の知識があってっていう人もいますけど、本当に男女問わず、
うんうんうん、
年齢も問わずに結構いらしてますね。
うーん、なんかねやっぱりイメージ的にはすごく遠い存在にもなってしまってるから、逆になんかもう本当神社とか、そういう何かの儀式みたいなものの方なんだろうみたいな、そんな日常にあったっていう、あの朝の服とかっていうのはね、うん、前々からもちろんなんかこう注目すれば見つけられるものだったけど、うん、それもそうやってこう目を持っていかないとないような、うん、まだまだ少ない状況で、うん、今こういうその安子さんがやってるようなワークショップっていうのは結構こう定期的に回られて人が増えていってる感じなんですか。
そうですね、私も全国いろんなところに呼ばれて、うん、月に 2、3回はやってますね。で、私以外にも同じようなことをやられてる方も何人かいらっしゃるので、かなり増えてきてると思います。で、今年なんと、早い段階、去年ですね、去年できた朝から精麻を作ってる農家さんに、今年の最後の方になったら売り切れることはないですよねって確認したのに、今年7月6月の終わりぐらいに精麻買いに行くけどって言ったらもうないよって言われて、まさかの売り切れ。
へ
え、そんな年はないかったみたいですけどね。
すごい、
だからこれだけあの朝の普及ができたんじゃないかなとは思ってます。
もう今ごらであれですよ、鳥取の町長さんはもう、はい、ね、希望に夢膨らまして、
ね、
今後どんな風になるんだろうっていうね、思ってるでしょうね。
その農家さんも来年からは倍以上の、広さの畑にするみたいですけど、やっぱりニーズは増えてきてますね。
いや本当にその3メーター3ヶ月で3メーターなるっていう植物って他にあるんですか、知ってます、リリさん。
なかなか3メータル
ないよね。
ないですよ
ないよね、化け物ない。
竹とかはね、あの忍者が修行するってよく言いますね、毎日その上飛んでいくと高くまで飛べるみたいな、ね、
はいはいはい、
早いのかもしれないけど、
竹と朝はねそういう風に言われて、その速さはね大きいけど、
はあ、すごいね。
捨てるところがないっていうね、 まあ、あの日本の法律でね葉っぱはこう落として処分しなきゃいけなくなっちゃいますけど、それも肥料にするとすごくもう微生物、いい微生物住んでるので肥料にするといいものができるし、畑もどんどん土が良くなっていくっていうふうに言われてるので、捨てるとこはないですね。
なるほどね。この、紙縄をする、うん、まあ、ワークショップをするときに、まあ、用意するものっていうのもこの麻の縄一つ、
はい、精麻一枚あればできます。
いや、じゃあ本当に手元で作りながら、うん、安子さんの話聞きながら、うん、なんか輪が作れるっていう感じで広がってる、ね、
はい。
あの関西方面は行ってますか？
関西は京都で2回ぐらいやりました。
いや
呼びたくなったでしょ。
呼びたくなったよね、はい、本当に。いや、風亭のトラコはどこに呼ぶかは分からない。
そうです ね
一緒にね、どこか
行ってかないとね。
そう、は
い、できれば地球の中で重ねていただきたいと思いますけれども、はいはいはい、
地球規模でしたら私もどこでも全国一律の金額でやっております
ので。素晴らしいね。本当ですよ。いや、本当になんかこう日本のそういう昔ながらのものっていうのがもう朝だけじゃなくっていろいろと取り戻したいなって思うものって ね、あの種類としてはたくさんあるんでしょうけどもね、うん、その根本はなんか今安子さん言ってくれたようなものに全部なんかつながってる、
そうですね、
ような感じなんですけどね、はい、うんうんうん。なんか今後これをどうしていきたいとかってありますか？この髪飾りとかそのワークショップ、ね、
はい、私が始めたきっかけはこの髪飾り、うんうん、精麻を束ねたものが各家庭の玄関にある風景が見たいってもう純粋に思っただけで始めたことなので、もうその風景が見れるようになればいいなと思ってます。でたくさんの人が広めてくれて、いろんな、ね、場所につながっていって、そこにまた私がワークショップってね行ってお話しさせてもらうことで、またさらにこう麻への知識とプラス日本人が失ってしまったものに気づいてもらって、それを取り戻すっていう運動というか活動につながっていったらありがたいなと思ってます。
なんかこうやっぱ言葉が今まあこうやってラジオを撮ってるわけですけど、こうやって話しながらもやっぱり言葉ってすごくこう一つ一つ意味があることだから、それをこうつなげていくとまたそれも一人歩きをしたりして、こうエネルギーが強くなったり薄まったりとかっていうする中でね、やっぱこう本当に会ってワークショップの中でこう編む言うとかっていうのってね、編み物とかって一人でできるじゃないですか。こうワークショップを習った後って結局一人になっちゃうんじゃないかななんていうような印象がつくんですけど、そういうのはやっぱり和であることの方に重要視してるんですよね、安子さんは。
はい、やっぱりみんなでこう集まってやることも大事だし、あとは作れればいいやっていうことではないので、まあ、ネット見て簡単に作ることはできるんですよ。で、ね、そうやって作ったものっていうのも見たことあるんですけれども、やっぱりその朝に対する知識だったり朝とつながった感覚で作ったものっていうのと、インターネットでやり方だけ見て作ったものっていうのは
素材もそこのね加工されているかもしれないもの、
うん、見栄えは一緒なんだけどみたいなね、
とかはやっぱり違うし、で私の思いっていうのも受け取ってもらった上で作ってくれてる子たちのものっていうのは本当に すごく、まあ、波動っていう言葉はあんまり使いたくないんですけど、すごくいいものができてて、気持ちのあるもの、触ってて気持ちのいいものになってるので、一度ね、そんなに高い金額でワークショップやってないので、お話を聞いていただいてから作ってもらえると、またさらにいいものができるんじゃないかなと思ってます。このお飾りの深い意味とかも、もっとワークショップではね、お話ししてますので、
情報はどこを見れば、
はい、ジャスミンボディワックスで検索してもらえるといろいろ出てるんですが、一番はフェイスブックの情報が一番早いので、フェイスブックでジャスミンボディワックスとか、朝澄ジャスミンで 検索してもらえると私が大体出てきますので、はい、
じゃあページの方にもそれを載せさせていただいても大丈夫ですかね、
はい、お願いします。
はい、まあこの朝のエネルギーと、まあこれだけのねことをやっぱりこう活動の中に入れてきたからこそ朝の人と言われるんでしょう。やすこさんが朝の人。なんかね、掘れば掘るだけいろいろと出てきそうなね感じですけど、皆さんにはこうワークショップの中で実際に聞いてもらうっていう風なことをしながら一つ一つ自分で作ってもらうっていう風なの、そこで実感、
そう、体感が一番大事だと思うので、うんうん、触ってもらうっていうことで、うん、何か DNA のスイッチが入るようなので、うん、それを体感してもらえたらと思います、うんうん、はい、
やすこさんご自身はこの4年という月日の中で朝と関わりながら一番何か受け取ったなとか、あの発見したなとか納得したなとか、そういうものって何か言葉にできるものがあればシェアしていただけますか、
さっきから何度も言ってますけれども、うんうん、あのこれを撮る前にね、うん、出てきてるキーワードとしては土着ですね。
土着、うん、
ね、
ね、4年、うん、朝のことをいろいろやってきて、まあ、朝の人って呼ばれるつもりもさらさらなかったんだけど、うん、朝のことをどんどんこう吸収していくうちに、うん、いろんなことを教わって、いろんな自分の在り方とかそういうのを朝の神様にこう修正をされながら導かれながらやってきたんですけれども、それ以前にやっていたとか興味のあったりとかしたあのネイティブアメリカンだったり、うん、ネイティブハワイアンのシャーマンたちとの交流で受け取ってきたものっていうのが、このネイティブジャパニーズの素材の朝大麻草と出会ったことで統合されて、そのネイティブとかトライバルっていう感じですかね、うん、その土着っていうところの、私の中の土着の感覚がどんどん太くなっていって、それを生活に落とし込んで、その日常の中の神聖っていうのを毎日感じて生きていくことができてるなっていうのが一番の朝から受け取った恩恵ですかね。
それはやっぱり安子さんが一つ一つ体感していったからなんでしょうね。
そうですね。
だって農家さんに行くなんて思ってました。その朝を作ってるところまで行くって、さっきね、
そう、
微生物と炭と朝とって言ってたけど、
まずだってあのただの黒い、ただのって言ったりしてるんだけど、あのね、黒いパウダーの、
炭のパウダー
持った時に、まさか朝農家で、朝の種まきから収穫から何からね、
全部体験したんですか？
体験するなんて思ってないし、農家なんて興味ないし、でもやっぱりこれをやるには、そっから見ておかないと気が済まないみたいなことがあったのとか、導きとかね、ご縁で行かせていただけるチャンスをあったので、その見させてもらったりとかすることで、またさらに深まることっていうのはいっぱいあったし、はい、まさかこんな風になるとは全く思ってないですね。まさか 朝の人って呼ばれてるってこともつい最近知ったぐらいで、ああ朝のやすちゃんでしょみたいに、やすさんって朝の人でしょとか言われてるらしいよみたいなね、そんな風になるとは全く思ってなかったですね。
でもそれがまさかのまさか土着につながるとも私も今日思ってもなかったですけどね。もう土着っていう言葉を聞いた瞬間に、ああこれやって、ね、
そうですよ、土着というキーワードでは語りたい
ことがね、いっぱいありますけど、
トラコさんにも終わりなんじゃないでしょうかね、
もうね、いろんなところの土地行けばね、それを感じずにはいれないです、ね、そこはもうリリちゃんも一緒でしょ。
ね、
本当です。いやだからさっきその、ハワイであったりとかアメリカンだったりとか、そういうねネイティブ関係のものに全部そこがあの共通するってことなんですよね。そのためにこう復活していくものの一つが朝っていう、そこに、まあ、女性に限らないんでしょうけども、やっぱこういうワークショップの中でなんていうの、今やっぱりこう取説みたいなね、こうでああでこうでああでっていうことでない、そのお話の中でこう、みんなで編んでいくっていう、そこを大事に、まあ、取説であるとすればそこなんでしょうね。
そうですね、はい、女性も結構多いんですけど、まあ、男性もそこそこね来ていただけるんですが、やっぱり女の人は感覚で受け取るものが 大きいので、うん、とにかくもう朝を触るだけでやっぱり何かスイッチがどんどん入っていって、うん、気づいていってくれるっていうことがあるみたいですね、
うんうん、なんかこうさっきのその土着っていうキーワードでいくとやっぱりこう気持ちいいとか感じること、うんうん、なんかこことここがこうでなければならないんじゃなくて、うん、なんかあスッといったとか、うん、あなんか腑に落ちたっていう言葉もそうだし気持ちいいっていうその感覚が、うん、なんかこう自分で探れる、うん、
自然と感謝が溢れてくるとかね、
そうそうそう、うん、なんかこうこれを完成させたいっていうだけでこうやってしまうところからまあ始まったとしても、うんうん、きっとそこがなんかいや、 やってたら気持ちいいんだよね、うん、みたいに行くと、うん、それが朝であろうが何であろうが、うん、やっぱこう感謝とか、うん、そのお守りになってた意味だったり、うん、いろんなものに万能だったからこその感謝、うん、祈りみたいなところにつながるんだろうね、
うん、
うーん、いやいや、私岩手に行ってた時にやっぱ縄ってね携帯できる一番のそのいろんな万能品で、うんうんうん、それがいろんなものに変わっていくっていうのを教わったことがあって、うん、まさにそれが昔朝だったんだろうなっていうね、
はい、
うん、そこでつながるとはっていう感じでございました、
うん、
はい、まあ皆さんも、朝というふうなのがね少しこうイメージが広がっていればいいなというふうなところで、なおこう、関心が持てれば自分たちでこう調べるというところにね、
まあね、本当に今なんて朝製品、
う
ん、ヘンプとかねオイルもあれば、
う
ん、
あ、そうだよね、ヘンプっていう方が分かる人もいるかもしれないね、
そうね、うんうん、こう美容にね気を使ってらっしゃる方はヘンプオイルとかって聞いたらすぐ分かるとか、うんうんうん、その商品としての朝っていうものは少しずつまた増えてると思うんですけども、うんうんうんうん、でもやっぱりこうやって直にね、うんうん、本当に天然のものに触れて自分がそこに、うん、まあ編むという行為でもいいし、うんうん、話を聞くという行為でもいいし、何か積極的に主体的に関わるっていう体験をした時にしかつかめないものがもしかしたらあるんじゃないかなと思うので、うんうんうん、よろしければワークショップにぜひ、
ね、
情報をチェックして、
はい、
どこにでも来てくださるそうなので、
そうですそうです、はい、もうぜひその製品になる前のこのね縄を一緒にこう触って、うん、そのあったかくなるその体感を、ね、みんなでしていただけたらなと思います。はい、もう根回しした甲斐がありましたよ ね、 ね、もう私も本当にね初めてこうやって直接話したの、うん、何時間ここ の、 ラジオを撮るまでに何時間喋ってんねんっていうぐらいになってるんですが、今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
この調子でまた次回も根回しした人にマイクを向ける役割をこれからも続けていただけるでしょうか。
いいでしょうか。
はい、
ふてのトラコ、どこの誰をこう、はい、アポ取ってくるか分かりませんでございますけど、
ね、楽しみにしております。
ありがとうございます。
はい、
はいはい、
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。